ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我三好さんのお誕生日です。87歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は今年も12月15日に国際シンポジウムなどの行事を東京で開催しました。今年の国際シンポジウムは作文コンクール表彰式、国際シンポジウム、ミニコンサートの3部構成で行われ、およそ700名が来場しました。第1部の作文コンクール表彰式は中高生を対象として拉致問題をテーマに行われ、日本全国から応募したおよそ4500人もの中学生や高校生の作文の中から優秀作品受賞者が表彰されました。また当日は最優秀賞を受賞した中高生による入賞作品の朗読も行われました。第2部の国際シンポジウムでは冒頭、菅義偉内閣官房長官、拉致問題担当大臣が挨拶をしたほか、北朝鮮に拉致された疑いのあるアメリカ人男性の兄弟や、昨年北朝鮮で長期間拘束され帰国後死亡したアメリカ人大学生の父親、また日本人拉致被害者のご家族などの方々が登壇し、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態とご家族の苦悩について、実際の生の声の訴えが行われました。このほか北朝鮮人権問題に詳しい内外の有識者を招いて、拉致問題を含む北朝鮮人権状況の改善に向けた、北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携の在り方について白熱した議論が行われました。第3部のミニコンサートは政府拉致問題対策本部事務局と特定失踪者問題調査会による北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録として行われ、歌手や拉致被害者ご家族や中学生を含む合唱団が拉致問題の早期解決を願って作られた楽曲を披露しました。また第3部の最後には北朝鮮にいる拉致被害者を励ますため有志中学生のリードで出演歌手、司会、そしてシンポジウム参加者全員で唱歌ふるさとの合唱が行われました。この国際シンポジウムの模様は日本政府の放送により日本語で生中継されただけでなく、 米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2018年の朝鮮半島情勢を振り返ってみますと、特筆すべきはまず第一に、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル ICBM と、それを完成させなかったということが重要だということになろうかと思います。 ICBM の開発には熱心に取り組みましたが、完成はさせないで終わりにしたということで、それによってアメリカが北朝鮮を軍事攻撃する可能性というものがなくなったということになりますので、朝鮮半島の現在の平和というものはこのまま維持されるだろうと考えられるようになった、それは非常に意味のあることであったと言っていいと思います。さらに、北朝鮮が ICBM を完成させなかったことは、トランプ大統領に米朝首脳会談の開催というものをこう決心させる上で非常に大きな要因になったであろうと、そのように考えられるかと思います。また今年になって2018年になって、北朝鮮が明示的に朝鮮半島の非核化実現というものを提示するようになった、そのことの意味も非常に大きいと言っていいかと思います。北朝鮮が非核化にコミットすると、非核化の約束をすることによって、中国の習近平国家主席が金正恩委員長と会うということになったわけでありまして、3月、5月、6月と3回の中朝首脳会談が、それで今年持たれたということになります。また北朝鮮が非核化にコミットしたことが、南北朝鮮の首脳会談と、それを可能にすることにもなりました。4月、5月、9月と、やはり3回、南北の首脳は首脳会談を行う。ムン・ジェイン大統領と金正恩委員長は、首脳会談を3回行ったということになります。6月12日には、これ歴史上初めてでありますが、トランプ大統領と金正恩委員長との間に、米朝首脳会談が実現をいたしました。そこで、米朝はですね、米朝双方が新しい関係の樹立を目指す、そして朝鮮半島の平和構築に向けて、努力をする、そして北朝鮮は非核化を実現させるという、そういう合意がトランプ大統領と金正恩委員長との間には成立をいたしました。現在、米朝両国はこの3つの合意をどうやって履行していくか、実行していくかということについて、協議を重ねて、合意を作ろうとしているというふうに考えられますが、いずれ、ほぼその合意の内容というものが固まればですね、米朝両国は2回目の首脳会談、それを開催することになるというふうに考えられます。いずれにせよ現在、その米朝首脳会談、2回目の首脳会談に向けた準備というものが まあ、順当に進んでいると、そのように考えられるかと思います。まあ、いずれにせよ合意を作ることは簡単ではありませんし、時間がかかるのも当然だということを思えばですね、まあ、今のプロセスは、順当だと、いうことができるだろうと思います。今年南北朝鮮は3回首脳会談を持つことになりましたが、まあ、この3回の首脳会談の経緯等をこう見ておりましても、今南北双方はですね、まあ、当分の間統一というものは放棄して分断の固定化、そして南北共存の制度化というものを図ろうとしているとこういうことが分かると言っていいかと思います。まあ、現在南北が共に非常に協調をする力を入れている、平和という言葉、あるいは共同繁栄という言葉には、まあ、そうした統一の放棄、分断の固定化、共存の制度化という、まあ、そういう意味が込められているというふうに見ることができようかと思います。中朝関係に目を転じますと、やはり今年3回の首脳会談というものが開催をされまして、それを通じて中朝両国の関係は大いに改善されたと言っていいかと思います。まあ、特に中朝間の貿易経済関係というものは、まあ、ほぼ通常のレベルに戻ったんではないかというそういう観測があるわけでありまして、まあ、今年北朝鮮にとってみますと自分の姿勢の変化というものが、多くの国々との関係というものを前進させるという、まあ、そういう効果を持ったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は12月15日に東京で行われた政府主催国際シンポジウムでの菅義偉内閣官房長官、拉致問題担当大臣による挨拶と、シンポジウム第1部の作文コンクール表彰式で最優秀賞に選ばれた中学生の作文の朗読をお聞きいただきます。まずはじめに国際シンポジウムでの菅義偉内閣官房長官、拉致問題担当大臣の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
ご紹介に預かりました拉致問題担当大臣内閣官房長官の菅義偉であります。本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間、政府主催の国際シンポジウムに師走、そして週末にもかかわらずこのように多くの関係者の皆様方のご来場をいただき、また講演者やパネリストとして米国や韓国から遠藤をお越しいただいた方もいらっしゃいます。皆さんのご協力に主催者として改めて厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。また本日のテーマである北朝鮮の人権状況については国連の調査委員会でその関連報告の中で、北朝鮮における人権侵害の多くは人道に対する犯罪に相当し、侵害の重大性、規模、本質は世界でも類を見ないものである、このように指摘をされております。今北朝鮮における人権侵害は国際社会共通の課題と広く認識をされております。その上で同報告書は北朝鮮による拉致を深刻な人権侵害の一つとして位置づけ、 その被害が韓国や日本のみならず、アジアや欧州のさまざまな国々にも拡大している疑いを提起いたしております。日本の拉致問題の被害規模は、政府が公式に認定しているだけでも17名、それ以外にも北朝鮮による拉致の可能性が排除されない事案が800件以上あると考えられます。政府としては2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人も帰国されていないことは痛恨の極みであります。被害者の方々はもちろん、そのご帰国を切なる思いで待ち続けているご家族の皆様、長い年月にわたるその苦しみと悲しみを思いますことに、申し上げる言葉もなく、政府として大変申し訳なく思う次第であります。拉致問題は我が国の主権、および国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき問題であります。また同時に基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的問題でもあります。まあ、政府としてはあらゆる機会を捉え、各国に対し拉致問題を提起をし、協力を要請をいたしております。本日ご来場いただいた皆様には、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態と、ご家族の皆様方の苦悩について、実際に生の声に触れる機会を設けさせていただきました。拉致被害者のご家族を代表して、家族会代表の飯塚繁雄さんと、事務局長の横田拓也さん、また特定失踪者家族会会長の大沢昌一さんにお越しいただいております。また米国からは、北朝鮮に17ヶ月間にわたり拘束をされ、昏睡状態で解放された後、ほどなく亡くなった夫、ワムビアさんのお父様、また中国において北朝鮮に拉致された疑いがあるデビッド・スネドンさんの二人のお兄様にもお越しをいただいております。なお先月末には、スネドンさんに関する決議案が米国の上院本会議で全会一致で可決成立をされました。米国の拉致問題に対する問題意識を示すものとして歓迎をいたします。またこれらの方々の生の声を伺う機会に加え、本日は米国、韓国、そして日本の北朝鮮問題に関する第一人者をお招きをし、拉致問題を含む北朝鮮人権状況の改善に向けた国際連携についてご議論をいただくことになっております。これらの企画が一日も早い拉致問題の解決に資する有意義なものになることを期待をいたします。本年6月、米朝首脳会談において、安倍総理からの要請も踏まえ、トランプ大統領から金正恩委員長に対し、拉致問題を直接提起していただいたことは極めて大きな成果であり、その後の新たな流れを生んだものと認識をいたしております。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮がそれらを効果的に活用し、正しい道を歩むのであれば、明るい未来を描くことができます。相互不信の殻を打ち破り、核・ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決をし、不幸な過去を清算をし、北朝鮮との国交正常化を目指す決意であります。 まさに正念場を迎えていると思います。本日のシンポジウムを通じて皆様の声が一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。引き続き皆様のご支援とご協力を賜りながら、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃さない決意で取り組んでいきますことをお誓い申し上げ、私の挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
次に、作文コンクール表彰式で最優秀賞に選ばれた中学生の作文の朗読です。それではお聞きください。
今、13歳の僕は充実した学校生活を送っている。今日も部活動を終えて門を出る。学校の右手には青く美しい日本海が広げる。しかし、門に立つと必ず目に入るもう一つの景色がある。40年前、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された住宅街に入る曲がり角だ。付近には今も情報提供を求める看板が立つ。僕の学校の目の前で帰宅途中に拉致され、学校近くの浜から船で北朝鮮に連れて行かれためぐみさんは、僕と同じ13歳の秋、学校生活、家族との時間など幸せな毎日を一瞬にして突然奪われた。今どんな生活をしているのだろう。極限状態の中で生きてきた恐怖や悲しみは想像を絶するものだ。めぐみさんを思い、毎日僕の胸はキュッと締め付けられる。ある日、アニメ「めぐみ」を見た僕は、拉致問題と戦い続ける家族の様子に改めて衝撃を受けた。家族にとっては未だ辛い現実。僕に何ができるだろう。いても立ってもいられず、母である横田早紀江さんの著書を買って読んだ。そこにはめぐみさんの失踪原因が分からず懸命に行方を探した最初の20年間の家族の苦悩、拉致と分かった後は全てを犠牲にして解決に向け尽力する家族の壮絶な人生が書かれていた。家族会の必死の呼びかけで世間の関心は高まっていく。現在内閣総理大臣である安倍晋三氏も当初から理解を示し、拉致問題対策本部を設置。少しずつ解決に向けた進展は見られた。2002年、北朝鮮は日本人拉致を認め謝罪し再発防止を約束。5人の拉致被害者が日本に帰国した。しかし未だ全員の帰国は実現していない。高齢となった家族の焦りも限界に近いのだろう。その中で僕は伝えることの重要性を感じた。拉致事件報道後、ビラを配る、署名運動を行うなど有志の活動も増えていったからだ。必死の思いは周囲の人の心を打つ。行動を起こす人が増えれば転機も生まれる。それを逃さず捉え、活動を拡大していくことが力を強くする。僕は今後、拉致という言葉に敏感になり生活する。シンポジウムなどには積極的に参加し、解決という明確な目的を持って周囲に話題を提供する。友達はもちろん、幅広い年代に拉致問題を浸透させ、認知度をさらに上げる。僕の話を聞き、少しでも関心を持ち、行動に移す人が増えることを目指すためだ。個性の違う人が多く集まれば、解決に向けた行動も多種多様になる。一人では解決できないことも、仲間を増やすことで大きな力を発揮できる。集団の力は偉大だ。協力者を集め、市民の力を持って国を動かす力と変えたい。被害者と家族の失われた時間は二度と戻ることはない。しかし再会が果たせたなら、今までの努力も少しは報われるだろう。頑張ってよかったと笑顔で再会できる瞬間を僕も目指す。 周囲に伝えることで仲間や解決に向けたきっかけを作る存在になる。
今週は菅義偉内閣官房長官、拉致問題担当大臣の国際シンポジウムでの挨拶と、拉致問題をテーマとする作文コンクール最優秀賞受賞者の中学生の作文の朗読をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく、拉致被害者の皆さんとは直接関わりのない日本の中学生も、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。引き続きオールジャパンで取り組んでまいります。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。